鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、明日で2020年も上半期というか半分終わりです。
早いね。
あっという間でしたね。
早いね。
気絶してたら過ぎてたって感じなんで、
家で自粛しながら、
はい、空白の3ヶ月があるじゃないですか。
そうですね、4ヶ月くらい私空白だった気がするんですけど、
まだ本調子になってない気がしますけどね。いろんなもんがね
ずっと準備運動してる感じですね。
でも4月5月何やってたかって言えるとね、
はい、
半個思い出せないね。
このラジオやってたんですよ。
いや確かに、
ね、4月からね。
そうそうそう、普通にそうだよね。一番なかなかきつい状況の時だよね、始まったのね。
激動の時に始まった番組ということで、
う
ん、
そうだね、
記憶に残っていくといいなと思うんですけど、
おるでしょこれ ね、 ね、
うん、ただ本来ね、そろそろ、まあ、レジャーシーズンで、7月1日には、うん、後ほどね、マグマグのメルマガでもちょっと触れるんですけど、ディズニーが再開予定ということで、はい。ただ私気になるのはですね、うん、そんな中8月31日に閉園予定っていうのがね、うん、お知らせされた豊島園。
豊島園ね、
はい、私行ったことないので。
私もない。
あ、ないですか。
ないです。
あります。
僕もね、学生の頃ぐらいかな、
うんうん、お二人にとってテーマパークといえば若い頃、ね、どこでした。
やっぱりディズニーランドだね、
うん、僕はねドリームランドかなとか言って、うん、何歳だよって言われてますけど。
ディズニーランド、僕が学生の時今みたいなのと全然違うからね。
どう違うんですか。
いや、いろいろアトラクションの数も違うし、うん、まあ、ディズニーシーは当然なかったしね、はい、であんまりこの話するとまたややこしいからね、しづらいんだけど、
黒い話
よ。大変な時があったのよ。
どこにでもあるんですね。
行って帰れないとかね。
へ
ー、うん、あるね。12月の一番忙しい時行ったらさ、
はいはいはい、
駐車場からね、10時に出ようとしたのね、
はいはいはい、
駐車場の敷地をね出たのはね、うん、朝の2時半、ね、高速もずっと大渋滞で、湾岸、
はいはい、
もう横浜着いたら朝5時半。
それはもうオープンして間もないから大人気でっていうことです。
クリスマスイブですよ、まさに。
それ
大変だったね、あれはね。
デートですか。
デートですよ。大変だったよ。
でもその長時間一緒にいられたら、もうどんな、ね、待ち時間も怖くないですね。本当
だね、うん、だそういう時期だったね、あの頃はね、うん、まあ、バブルだから、
うんうんうん、もうようやくね、うん、ディズニーも再開になったみたいですけど、うん、ただ1万5千人しか入れないんでしょう
ね。
だから普通8万人ぐらい入れてるっていう話なんで、ね、いや、ネットで買うんですけど、うん、もう全然サーバーが繋がんなくて、
そうだよね、
でもうまく取れた人がいて、いや、なんかどうやって取ったんだったら、いや、なんかスクリプト組んで連打できるようにしたんやみたいなこと言ってて、そこまでしないと取れないですかみたいな。
大変だよね、でもね、採算も含めると ね、 ね、
まあ、遊園地というと、私が好きな屋上遊園地もどんどん閉園してしまって、
はいはいはい、
写真を撮るので、こうテーマパークっていうよりも、はいはいはい、なんてことない遊園地みたいなのがあると嬉しいんですけどね、だんだんそういうのがなくなっていて、味のある場所が少なくなって、
廃墟廃墟
それはそれで味がありすぎるかな。
そうい
や、乗るのも、乗り物乗るのも怖いみたいな、
ね、そう、廃墟僕はさすがに不法侵入だから自分では行かないですけど、サイト見るのは好きですけどね、は
い、結構ね、愛好家というか、多いみたいですよね。リスナーの皆さんにとって思い出の遊園地というのはどこでしょうか。投資戦略アワーも味のある放送にしていきたいなと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします、はい、さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。先週も YouTube のチャットに多くのコメントをいただいておりますが、今日もどんどん紹介していきますので、 YouTube からのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。さあ、今週からちょっとコーナーの順番が入れ替わりまして、はい、
うん、
このコーナーでは投資をグッド有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。 さて先週から相場はですね、軟調基調ということですけれども、うん、今日の日経平均も下落してますね、うんうん、足元の相場分析、お二人に聞いていきたいと思います。
はい、まあ、日経平均今日大幅安でみんなびっくりしたのかなと思うんですけど、まあ、アメリカも下がってたよねということで、まあ、そこの、うん、背景というのはですね、はい、まあまあ、別にその金曜日がというわけじゃないですけど、もう先週、先々週ぐらいからかな、やっぱりもう米国のまあコロナの患者がですね、うん、まあ減らない、まあ、増えているところもあるというのがですね、まあ、第2波というものですよね。まあ、これでまあ経済活動がさらに停滞するんじゃないかとか、まあ、一応まあ政府としてはロックダウンはしないような話でしたけど、いや、まあ普通にこんだけみんなかかっちゃったらあるんじゃないかというふうな不安とかですね、あとは経済指標もですね、まあそうですね、久しぶりでもないですけど、まあ予想に届かないものも散見されたというところと、あとは地政学的リスクもね、ちょっと出てますという、まあ米中というよりはやっぱりまあそうですね、香港どうすんの、台湾どうすんのという話もまあ出てきたりとか、まああんまりまあ、米国は関係なさそうですけど、まあ韓国と北朝鮮の問題とかね、まあありまして、まあちょっと不安要素が多すぎた週だなという中で、まあ今週ですね、2日に雇用統計ありますから、まあそこの部分のですね、まあ不安もあって、ポジションをちょっと落としておこうというのがですね、まあ週末まずあって、でまあその流れが今日も続いたんじゃないかなというところですかね。うん、そうですね。で、まあ、江森さん、あれですかね、うん、まあ、米国株というか、まあ、米国って、まあ、結局、まあ、そうですね、その、景気回復を先取りすぎた部分があるんですけど、やっぱりそのすんなり回復するのって難しいですよね。
うん、あの、4月の数字、すごい悪かったじゃないですか。うん、そうなんですね。で、5月はそれに対して良かったから、うん、まあ、4月悪すぎたから5月良かっただけでね、うん、まあ、トレンドが、じゃあそれで回復するかっていうと、まあ、やっぱり時間はかかるんだろうね。
そうですね。だから、その部分でちょっとね、勘違いしちゃったというか、まあ、いい方に取りすぎた部分は、ただ、やっぱり下には硬いんだよね、と。
だいぶ早くね、うん、やっぱりなんで取り込んだっていうか、そうですね、織り込んだっていうかね、うん、感じはしますけどね。
そうそう、そういう意味ではもうちょっと下値がね、まあ、下になってもいいんじゃないかとか、うん、もうある程度調整してもいいんじゃないかと思うんですけど、やっぱそこがないというのはやっぱり、うん、そうですね、金融緩和の影響がやっぱりかなり色濃く出てるのかなというのと、うん、まあ、あとはそうですね、米国大統領選もまあ一応まああって、まあ、まだ票読みしても僕はしょうがない時期だと思ってるんですけど、いや、トランプさん厳しいんじゃないっていう風向きにやっぱなってきましたから、うん、そうなるとな、なかなか、そうですね、安定して株価が推移するっていうのはやっぱ難しい。まあ、これは、まあ、今月の S q の前にですね、株価が調整してからちょっとおかしくなっちゃったなというのが、まあ、一つあるのかなと。うん、で、まあ、戦略としては、まあ、そんなに大きく、その、ロットを張り込むと、やっぱ結構厳しい部分がある。まあ、その厳しいっていうのは、その、ボラテリティが激しいから、まあ、そこでたくさんポジションを取ってしまうと、逆いっちゃうよねと。逆に言ったときはかなり損しちゃうねということなので、まあ、少なめに、ね、やりましょうという話をまあしてきたわけですけど、まあ、そんな中でそう、ね、やっぱヘッジの存在とか、ね、うん、もあるのかなと思いますというところなのかなという感じですかね。で、まあ、コメントの方に下値はどのぐらい予想されますかというのはあるんですけど、まあ、日本はPBR 一倍って言いたいんだけど、PBR 今期の部分がその業績予想出してないから計算できませんみたいな話になっていて、いくつが PBR 一倍なんだっていうふうにみんな思ってるんですけど、まあそうね、去年のベースからするとまあ24,000円が去年のベース、24,000円が去年のベースだとしたら、まあそこから500円乗せときゃいいんじゃないかなと思ってるんで、やっぱり21,000円弱ぐらいかな。まあ、ここまで来ると、ちょっと割安感が出るかなと。で、あとは、まあ、いつも言ってる通り、先物の玉次第なんじゃないかなと。いう外国人投資家の、まあ、玉次第かなと。買い戻しがある程度続いていれば強いなと。で、まあ、足元どうなっているかというと、まあ、一応ね、フローは細りましたけど、まだ、直近まで外国人投資家買い戻し、ずっと進んでますので。なんで、まあ、米国よりは日本の方が本来は底堅いんじゃないかなっていう、まあ、見通しで、おりますね。うん、
まあ、もう V 字回復はしなそう、う
ん、ああ、いい質問だ。 V 字回復はね、基本的に僕はねないと思ってますね、うん、L でもないと思うんですけど、このなんだろう、こう V がちょっと 落ちてきた角度が緩やかな上昇っていう、うん、そういう感じに今見えちゃいますよね。
その角度どのくらいで戻すんですかね。
その角度はね、みんな V だと思ってたんですよ、はい、その V だと思った部分がその半分ぐらいの角度になっちゃったなという、うん、なんだろうね、なんか文字にできないんだけど、なんかそうそう、
じゃあ、うん、割とこうだらっと、
うん、だらっとすると思う、まあ、これはまあ米国の方でもまあ大体コンセンサスとしてそうなりつつありますけどね、はい、そうだな、米国は実際、まあ金利をね、2020年、22年まで上げれないという話をした段階でもみんな悟ったかなというのと、あとはまあそうね、先週は銀行のストレステストもありましたよね。まあこれに関してはまあそうね、その V 字型とか L 字型とかね、まあいろんなところでストレスをかけて見てみたんですけど、まあそうですね、それは悲観視されて売られてるってわけじゃないと思うんですけど、ただやっぱりその、最悪のことを考えるとね、自社株買いも配当もなかなか厳しいなというのが、まあ、米国の銀行かなというところですかね、はい。
実際今回いろいろ配当とかもあまり良くなかった、
うん、は
い、
あ、そう、まあ、これからも配当はまあぼちぼちですけど、自社株買いがやっぱり細ってしまうっていうのが米国が致命的かなとは思いますけどね、まあ、これで、なんとかね、その相場を持たせてるという部分がまあったので、そこはやっぱりね、厳しいなと、まあ、年後半に、かけて、まあ、そこのサポートがないと、まあ、アップルみたいな会社はできちゃうんだけど、はい、まあ、全米がね、ジャブ買いっていうのはなかなか難しいと、うん、いうところですね。で、今日のグラフをね、持ってきたんですけど、はい、今日のグラフはですね、まあ、YouTube 見える方ね、見ていただければいいかなと、思うんですけど、
もしくはラジオ日経の番組サイトから、うん、ダウンロードしてご覧ください、はい、
そうですね、これね、日経平均株価とドル円レートという、はい、まあ、グラフでございますが、これね、まあ、非常に単純なグラフなんですね、うん、まあ、縦軸がですね、日経平均で、横軸がドル円というのをアベノミクスが始まってから、1日ごとに、ね、全部プロットしていったグラフなんですよ、はい、
そうや、俺ね、
うん、でもこれも結構簡単にはできるんですけど、うん、なかなか見せる人が いないのはなんでかなと思いながらですね、うん、もうセミナーとかでたまに使ってるんですけど、そうで、このね、右が肩上がりになってる線が中心値で、はい、で、まあ、最近、直近はね、だいたい107円ぐらいの、まあ、為替で、2万2000円ぐらいの日経平均だよねと、いうのがですね、結構普通に、なってますということなんですけど、一昔前、まあ、10年とか、前の人だったら、107円の日経平均だったら1万8000円ぐらいじゃねえかとかね、いう感じで、日経平均は高すぎるという人はいるんですけど、高すぎるのはね、もう重々承知なんですよ。で、このグラフはね、何を言ったかというと、この、直近って書いてるね、この最近のこの107円の、為替と、2万2000円の日経平均、この近くにたくさん点がね、雲みたいにあるじゃないですか、はい、うん、で、この雲というのはいつできたかというと、2016年の日銀の、緩和、まあ、バズーカといえば最後の、まあ、最近ちょっと増やしましたけど、うん、ETF、その前のバズーカだったんですね。これが、ETF の買い取りが3兆か6兆に増えた時ですね、はい、その時がまあ基本、この前の緩和の前の、まあ、大きな緩和だったんですけど、それからね、このね、雲がですね、上の方にですね、ずっと点を打ち続けていたということですね。で、これは何かというと、日銀の効果なのか、それとも業績がいいのか、まあ、業績がいいと基本的に株価が上がりますから、まあ、あとは為替の影響が、あんまり受けないような経営が、ね、できるようになったのかというところなんですけど、まあ、これ全部当てはまると僕は思ってるんですよ、うん、で、全部当てはまると思っていて、で、今後ね、まあ、この当てはまっていたものが変わるのか変わらないのかと、考えると、一つは、日銀の、まあ、実際その買い入れは変わりませんと、ほぼ変わらないだろうと、いうことと、あとはその為替の円高の耐久力、これも変わらない、で、変わるのはですね、日経平均、採用銘柄なんですけど、日経平均なんでね、この業績がある程度、悪くなるよねと、こういうのはね、十分僕はあり得ると、思ってますので、はい、まあ、このね、今までのですね、為替と日経平均の考えからする、まあ、この、今の妥当的な株価というのは、結構ね、この、中心線にね、少しずつ寄ってくるんじゃないかなと、思ってます。まあ、ただそこなので、まあ、実際のところ、そのね、株価っていうのはやっぱり上に重いよね、というのが、このね、日経平均のドル円レートから見たですね、まあ、今までの背景と、今後の まあ、長い予想と、いうことになりますね。で、まあ、もうちょっと時間あるので、その、はい、まあ、ドル円の話をしますと、も僕は為替の専門家ではないんですけど、やはりね、そろそろ円高になってもいいかなと、思ったんです。まあ、ここ1年タームでやっぱり円高になってもおかしくないと思ってます。で、今までまあ、為替がね、その110円弱ぐらいでうろうろできたのは、実際のところは日本人が大量にね、米国債を買っているからということで、まあ、これも米国はもうほぼゼロ金利を選択しましたので、米国債を買う、ね、意味が、ね、なくなってくるかなというのが、ね、やっぱりありまして、まあ、あのよくある江森さんのですね、はい、米国の、ね、債券で本当に大丈夫と、うん、そのままドル一強が、ね、崩れるよねという、まあ、話にもつながってくるし、まあ、そうなるとやっぱり円というのはやっぱ相対的にも強くなるし、まあ、日本からまあ米国に流れてたその債券を買うためのお金というのはストップすることだけでもね、円高になると思いますので、まあ、105円でも普通だし100円でもおかしくないし、うん、で仮に米国が、マイナス金利を選択したり日本みたいにイールドコントロールって言って10年ももっと金利下げるように買い入れたくさんするよというふうになると、もっとですね、その日米の金利差が、ね、小さくなって円高に行くというのは、まあ、十分考えられると、思いますので、
まあ、最大でどのくらいまで行くと思います？
いや90円台でももしマイナス金利選択したらおかしくないですよ。もうはっきり言って米国債買う意味は本当ないですから、うんうん、まあ、それは多分僕も江森さんも同じだと思いますが、やらないと思いますけどね、はい、あの借金ができなくなっちゃいますから米国は、はい、うん、なんでまあそういう感じかなというのが、ね、この背景でございましたというところで、うん、あ、なかなか、ね、これをそのまま、ね、ずっと、なんだろう、強気でいられるかっていうと難しいんですけど、ただまあ直近の話はね、いつも言ってる通り、そのフローの部分、まあ、外国人の買いがね、投資家のまあ先物買いがやっぱり入りやすい環境にありますから、うん、やっぱりその業績は悪い、まあ外部要因もきな臭い、うん、そんな中で、まあ、ロング取っていいのっていう人いるんですけど、ショートはいかんと、いう話は僕のずっとストラテジーなんですけど、まあ、ロングに関してはだからまあ、ポジションを小さくしたりね、あとはまあ、そのセクターに寄せたりとか、いうことでなんとかしのぐというところが、まあ、ポイントなのかなと、まあ、ただリバウンドを結構取れた方に関してはもう結構、今年は、ね、プラスになっている方とかね、損したけどプラスに戻ったよという方いらっしゃるので、その方も無理せずね、この夏明けぐらいまでは、過ごしてもいいんじゃないかなと思ってますけどね、
う
ん、
はい、その後はどう動いたらいいんですかね。
その後はね、まあ、大統領選のところでまたどうせ動くんですけど、うん、まあ、これは今回はね、トランプさんも、バイデンさんも結局まあ民主党共和党に通ってってるんでね、政策が。だからそんなに大きなショックにはならないかなと思うんですけど、そこはね、大統領選の結果というよりやっぱり景気だろうなと思いますけどね、うん、はい、
戻し方がどれだけこう緩やか、
うん、そうですね、はい、
見ていかないといけない、
いかないという感じになりますね、うん、はい、うん、でまあそうですね、この CFD の戦略ということでまとめていきたいなと思うんですけど、はい、あ、まあそうですね、この CFD のこのメリットというのはもう特にこのクリック365特有のねメリットがまあいくつかありまして、やっぱこの配当がね出ると、まあ、この先物 ETF とかと比べると後発後からね、そのできた、その商品ですから、はい、だからそれで、まあ、こうだったらいいよねっていうのはですね、たくさん織り込まれてる、まあ、これがクリック365の一番いいとこでして、う
ん、まあ、これはいいとこ取りされてるんですよね。
そうなんですよ。でいいとこ取りのいくつかっていうのは、まあ、僕の中で言うと、うん、まあ、24時間祝日も取引できるっていうのは当然いいんですけど、まあ、それと別に、まあ、配当が出ますということがね大きいかなと。あとはね、円で取引できますというのが大きいですね、うん、はい、なんか結局、まあ、円高になってる時に結局ポジション取っても、まあ、為替が急激に動いてる時にポジションを取ってしまうと逆に指数でも儲かったけど買わせられるってことは十分ありますから、うん、なので、まあ、そこが良くないよねと、うん、いうところでございますと。
初心者だとこうその2段階で考えないといけないと、うん、はい、だいぶハードルが高いように思うので、
そうですね、そうなんですよ。だから円だとなんとなく分かりやすいし、だからある意味まあ米国、まあ、ニューヨークダウドルですけど表記は、はい、でもまあそれをドルを円で変えて、うん、まあ、その指数通り動けばいくらっていうのはすごく、ね、分かりやすいかなと思うんですよね、うん、なので
の商品の中でおすすめってありますか、
うん、おすすめはね、
初心者なら
僕はね、はい、初心者なら、まあ、もちろんレバレッジをかけすぎないというのがね当然基本になりますけど、はい、まあ、そろそろやっていいのかな、まあ、まだだな、うん、まあ、そのまあ前紹介したニューヨークダウ売りの日本株買いっていうのはどっかでやりたいんですけど、はい、まだそれ発動する頃じゃなくて、はい、まあ、テクニックとしては今最近はね ダウの配当取りができるようになったんですね、はい。配当金は結局、まあ、もらえるというのが、まあ、基本的な、まあ、クリックの考え方なんですけど、はい、あと、それも金利も払わなきゃいけないんですよ、うん、で日本と、まあ、そういう諸外国の金利の差で金利払わなきゃいけない、はい、でもらう金利までも払うんですけどもらう配当のは今多いんですよ、うん、なので、まあ、ニューヨークダウの配当取りっていうのは結構面白いかも。だからこの前の1万8000ドル台まで突っ込んでいったような状況の時に、はい、仮にニューヨークダウ持ってた人がいたら、うん、それはお宝だよねと、うんうん、でこのまあ、期限もありますけどロールしても全然下で買ってる部分だったらいいじゃんと、うん、だからそれはもうお金を引き出してね結局、その証拠金をですね抜いてしまうと逆に落ちたとき大変ですけどそのまま入れとけば、はい、そこはまあ問題はないわけですから、
う
ん、
割と寝かせておいても、うん、まあ、そうがない
そうですね。だからそういう取引が、ね、久しぶりにできるようになったというのは、うん、まあ、ポイントがで結構このね配当取り好きな人しかたくさんいるんですよ。
そう
なんです、ね。まあ、ニューヨークダウの配当取りはもう何年か前基本戦略みたいなもんでしたからね、うん、はい。なのでまあこの辺にもね着目してみるのもありなんじゃないかなと思います、
うん、で投資を普段もういろんな、ね、うん、あの個別銘柄とかもやってらっしゃる方からと、うん、方にとってもリスクヘッジとして使えるということ
ですね。そうですね、はい、なので、まあ、その辺もうまく、ね、使っていただければと、まあ、分かんない方はですね、岡さんオンライン証券はこのオンラインセミナーを、ね、やって対面でオンラインセミナーできますので、
うん、すごいよねこれね、はい、素晴らしいね、
うん、今ぴったりですからね、
うん、そうなんです、うん、ぜひ、ね、アクセスしていただければなと思いますけどね、はい。
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーは、ネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について、江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて、今日も資料をご用意いただいております。
今日は何の話します、江守さん。
今日はね、うん、まあ、金の話もしようかなと思ったんだけど、金はね、今日ちょっと資料何もないんだよね。
いや、でも金気になる人いるでしょ、これ。
金気になる人いるでしょ。
でもね、今日はね、金の資料ありません。
まあ、
はい、全部減塩しました。
YouTube タイムで、
うん、ちょっとお話しいただきましょうか。原油もかなり気になる、
うん、まあ、原油ね、ちょっとね、相場としてはね、ちょっと動きがね、今弱い、うん、弱いっていうか、あの 上値がちょっと重くなっちゃってね、うんうん、まあ、一頃のね、盛り上がりもね、ちょっと欠けてますけどね、うん、まあ、先週末、まあ、さっきも話ありましたけど、株がね、アメリカの株がちょっと下がったりしてるんで、なんとなくこう盛り上がりがね、欠けつつあるんですけど、うん、まあ、OPEC はまあ、OPEC プラスっていうね、ロシアとかあの辺を入れて減産するって話をしてですね、まあ、一応持ち直してはきたんだけど、なんかこう WTI 原油でいうと40ドルがですね、どうも重たいねっていうね、状況になってきてるんですが、その辺の話をちょっとね、時間がある限りちょっとしたいと思うんですけどね。まず最初のちょっとじゃあ資料見ていただきますかね、1ページ目ね。まあ、これ非常に単純なチャートなんですけど、OPEC の加盟国の産油量とですね、WTI 原油の推移なんですが、まあ、これ私大体セミナーで必ずつけてるんですよ。で大体 OPEC は、まあ、あんまりこういう言い方すると、ね、怒られちゃうんだけど、うまくないねって話を、ね、するんだけど、うん、まあ、例えば2014年のところをちょっと見ていただくとね、15年のちょっと手前ぐらいに原油価格がすごく下がってますよね、はい、これ2014年の10月から落ちてきてるんですけどね、まあ、100ドルから一気に翌年まで下がり 続けたんですけど、結局この間何やってたかというとですね、まあ、シェールオイルがたくさん、ね、増産されたのとドル高になったとあるんですけどね、産油量すごく増えてますよね、オペックがね、原油価格が下がってるのに、ね、産油量増やしてた時期が、ね、あるんですよ、だからね、こういうことをすればね、やっぱ原油価格下がりますよね。
これはなんでこの時、増産したんですか。
いやだからなんとかだからですよ、馬しか、馬しかだからです
よ馬しか一瞬何かなと思ってた
もうそれしかないんですよ、だから下がってるのに増産してるんですよ、でこの時何の話も録音してないんだよね、だからね、この時やっぱだいぶ気が緩んでたんだろうね。で結局2016年の1月2月に1バレルあたり26ドルまで下がっちゃって、これはまずいねと、で少しちょっと減産しなきゃいけないねって話になってきて、減産を始めたんだけど、やっぱなかなか戻ってないですよね、これ見てもね。
あの頃って減産を匂わす言動すらあんまりなかったですよね。もう強硬になんか減産なんかしねえぞみたいな状況でしたね。それがマイナスに、
やっぱねこのしわ寄せがねやっぱりなんか今になって出てきて、それで慌ててなんかオペックプラスっていうのを作って、じゃあみんなでなんとか減産してですね、価格を戻したいなってやったんだけど、まあロシアもね、一応入ったのはいいけど、なんか上辺だけでですね、なんかやってんだかやってないんだか分からない、本来はねやりたくないのに無理やり入ってきたんだけど、結局その裏を返せばロシアはオペックは何をやってんのかをね、ただ知りたかっただけっていうのはねどっかでバレちゃってね、で結局4月に1回ブレイクしちゃって、まあ減産しようって話がねブレイクしちゃって、もうサウジもケツまくってですね倒産しちゃったら原油価格がまあ一時ねマイナスになるみたいなねおかしな話になっちゃったと。で実際ちょっと次のページ見ていただくと、そのサウジがねいかに倒産しちゃったかっていうのはね分かるんですよ。ものすごいね、この4月にドーンと上がってますよね、もう1100万バレル以上作っちゃったっていうね、これはね、それは原油価格下がりますよ、
これはなぜこういう動きに出たんですか。
いやもう暴挙ですよね、まあ、ある種その、まあ、ちょうどね書き込みされてる方いらっしゃいますけどね、まあ、アメリカ の, そのシェールオイルをね、もう潰そうっていう方にね走っちゃったっていうね、まあ、自爆行為ですよね、ある種ね。
あとシェールガス潰しはあれですよね、ロシアがやっぱガス売ってるから、シェールガス潰したってことですかね、
まあ、全体としてはそういうストーリーに持ってって、そのアメリカをまずその叩いてですね、まあ、そこから立て直そうかってことを考えたんだろうけれども、はい、まあ、そんなうまくはねいかないですよ、
これみんなコロナと一緒ですけど、みんななんかひどい目にあったんじゃないですか、ね、これ
やることなすことで全部裏目に出ちゃったっていうのはね。で結局この後何が起きたかというとですね、まあ、トランプ大統領が出てきてですね、まあ、これはまあアメリカも原油価格が40ドル以下になっちゃうとね、これシェールオイルがみんな厳しいわけですよ、生産ができないと。まあ、ちょうど昨日の夜っていうかね、今朝ね入ってきたニュースで、アメリカのチェサピークエナジーっていうですね、まあ、これはもうアメリカでもですね、もうかなり大手ですよ、ここがね、チャプター11だって言うと、って感じですよね、これあそこがそうなるのかっていうぐらいのですね状況になってるっていうのはですね、いかに今アメリカのねシェールオイルが非常に厳しいかということなんですが、まあ、それで、ね、トランプ大統領がちょっとこれはまずいぞということで、ロシアと、ね、サウジもう一回会ってですね話しろと、ね、減産をちゃんと やんないとまずいよと、まあ、自分たちもまずいしみんなまずいでしょということで、まあ、結局そのじゃあ減産をしましょうって話をして、じゃあどうなったかというと次のページですよね、まあ、これで割り当てを決めましょうって話になったわけですよ。でこの割り当てね、オペックの中と非オペック、まあ、両方足すとオペックプラスって話になるわけですけど、まあ、こんな感じで割り当てを決めてですね、じゃあ5月どうだったんですかという話なんですけどね、結局割り当てよりもまだやっぱり減産ができてないという状態ですよね。でこれオペックプラスの合計って一番下の右側ちょっと見ていただくと、一応その全体の生産量が1日あたり3554万バレルということで、割り当てからですね100、まあ、40万バレルぐらいまだ多いんですね。これはやっぱりなかなかね、こういう状況だと価格は、ね、上がりづらいよね、やっぱりね、でみんなこういうデータをやっぱりまず見ますよ、市場の、ね、参加者はね。なので、あ、こういう状態だったらまあそんな簡単にはですねすぐには戻らないねと。
少し前にコロナの影響で需要が減っているから割と、まあ、オペックプラスというか、まあ、ロシアも含めて、こう自発的に産油量をちょっと減らした時期もあったじゃないですか、意外と減ってるっていう、でもそんなに効いてないんですね。
いや効いてないですね、全然効いてないですね、まあ、もちろんその一応その新しい枠を作ってです、延長という形でねやりましょうということになったんで、まあ、暴落は避けられたけれども、 ではその需給バランス全体を整えるほどの減産に至っているのかというと想定ほどにはまだ進んでいないということなんで、ちょっと頼むよって話でですね、まあサウジもロシアもやるから他の国もやってないでしょと、まあ例えばそのナイジェリアとかね、そういったところやってないんだったらもう6月は頼むよということで今やってはもらってるんだけども、まだちょっと数字が出てきてないんでね、分かんないですけど、まあそのサウジとロシアが頑張った以外のところがやってないところがちゃんとその140万バレルまでいかないにしても、まあ、100万バレルぐらいね、あの全部足して減産になっていれば、あ、やってたのかって話で少しはね、市場も交換するかなと思うんですけど、ちょっとそれはあのデータをやっぱりもうちょっと待たないとね出てこないんで、あの確認はできないですけどね。
大国以外のところも減産させるという、まあ、痛み分けをしている姿勢が見えないと、今度ロシアもサウジもじゃあ引き続き減産しようってならない、
またこれね結まくっちゃうとね、また大変なことになっちゃうね、まあ、ただ、まあ、ここからねあのブレイクしちゃうとねもう悲惨なことになっちゃうから、まあそれは多分ないと思うんですけどね。
なんか最初の資料で2014年にあんなにこう作ってなかったらコロナもうちょっと耐えられたんじゃないかなみたいに、ちょっと
まあこれはもうあの消費されちゃってるんだよね、まあ、ずっとキャリーされてる、まあ、もちろんキャリーされて今そうなってるっていうのはありますけどね、まあ、かなりもう前の話なんでね、まあ、今に直接影響してるとは思わないんですけどね。
原油価格もそんなにまあ数年経ったらあまり影響はないものなんですかね。
まあ、そうだね、ないですね。まあ、ただこれね、また1ページ目のチャートちょっと見ていただくとね、これもう価格の水準がもうだいぶ変わっちゃいましたよね、見ていただくと分かると思うんですけど、
低い水準で推移してますね。
結局あの40ドル以下っていうのは2004年以前なんですよね。2004年入ってから40ドル超えて、まあ、基本はもう40ドル以上っていうのがもうずっとこの16、17年続いてきてたんですけどね、もう今は40ドルぐらいが今ピークになっちゃってるんで、まあ、ある種その2004年以前の水準っていうかそのレンジにねちょっと回帰しちゃったみたいなね、ことになってますから、これはあの本当にあのなんだろう、まあ2004年以降のこの上昇相場っていうのはもうまあなかったとはもちろん言わないんだけどね、あの相当このなんていうんですかね、原油の価格のこう歴史がねまた以前に戻りつつあるなって感じがしますね。あとやっぱりね、まあちょっとこの話は関係ないんですけど、まあコロナの影響でやっぱりその今まで無駄に消費してた石油をですね使わないようにしようとかね、ちょっとこう縮小均衡じゃないんだけど、まあそのまあコストもね、まあ、当然その石油を使うときにコストかかるわけで、まあ無駄な石油を使わないようにしようみたいなねちょっとこう動きになってきちゃうと、これますますね生産者苦しいよね。でそうなるともう原油余って余って余ってしょうがないって話になっちゃうんで、なかなかね原油価格はねもしかしたら上がらないかもしれないですね。でよくあの、ね、これあの例の4月の20、21日あたりにあの原油価格がマイナスになってね、はい、あの ETF とかで皆さん投資してたじゃないですか、で、まあ、安いからって投資されてた方多いと思うんですけど、原油をなんかその株式と同じように資産として扱うのは僕は全くおかしいと思うね。僕らも僕 もこの、ね、あのコモディティの先物市場とかずっともう30年ぐらいやってますけど、あのそういうふうに考えたことないですよ。何やるかっていうと、もうこれもう言い方ちょっとあれですけど、もう値幅取りでしかないんですよね。だって資産持てないじゃない、原油ってものを、まあ、僕が商社やった時はそれ現物持ってやってたから、あの逃げられるんだけど、投資家はそれできないじゃないですか。だからそのマイナス価格がついたわけで、これをね投資商品として考えるよりもやっぱりその、まあ、投機商品としてね扱ってもう割り切ってやればこれは素晴らしいんですよ。まあ、そのためにあのヘッジファンドとかやってて、まあ、僕もそういう意味ではあの今独立してますけど、独立する前はそのコモディティの先物使ってヘッジファンドやってましたからね、もうそれはもう完全に先物使ってもう儲けるためだけにやってるっていうね世界だから、まあ、そういう割り切ってやった方がね、であとやっぱりあのこれちょっと時間あればね、あの YouTube でやろうと思ってるんですけど、今日もちょっといい資料たくさん用意してるんですけどね、やっぱりねキャリーのコストが高いんですよ、ずっと持ってる。でさっきあの、ね、坂本さんCFD の話したじゃないですか、キャリーの話。これ原因はねキャリーの幅がでかいんだよね、大きいんだよね。だからまあ本当やらないとね、なかなか簡単にはね、収益出づらいんでね、まあ、その辺は取引されてる方はねちょっと注意してやっていただいた方がいいかなって気がしますね。
現物も持てるしっていうことで考えるなら金
ですね。金しかないね。 しかないって言っていけないね、うん、金はまあ、セットとしてね、まあ、持てるかなと思う、まあ、コモディティの中で個人投資家さんが唯一そういうふうにできるのってやっぱ金かなと思いますね、まあ、もちろんその、ね、銀とかプラチナもありますけど、はい、まあ、市場規模とかね、あとはその取引のしやすさ考えるとやっぱり金が一番いいかなと思いますけどね、うん、
金と原油の、ね、捉え方というか投資する時の捉え方、
まあ、いろんな考え方あると思いますよ、はい、いやそういう資産としてできるんだっていう、原油は資産としても取引できるという、まあ、考えもあるでしょうけどね、うん、まあ、それぞれの、ね、考え方でやられたらいいと思いますけど、うん、まあ、リスクが、ね、結構ありますんでね、うん、うん、まあ、そこはどういうやり方をするにしてもね、リスクは同じなんでね、はい、気をつけてやっていただきたいなと思いますけどね、はい、うん、
さあでは今日も YouTube タイムにまだまだ資料ね、
いやたくさんあるんですけど ね、
う
ん、
これ金の話の前にあれです、うん、原油の積み残しがまだありますよね、
原油ね、そうそうそう、はい、4ページ目、
うん、
4ページ目、あ、これ毎週やってるやつね、
そうそうそう、はい、ここからは、うん、5枚ですかね、
4ページ目だね、
7枚ありますかね、うん、
たくさん、
ね、資料が
今日出してないやつまた作ってきたやつ、
これは YouTube、YouTube 見ないと、ね、
はい、YouTube タイムあと7枚資料がございます、
すげえな今日、
はい、
それで、
ね、なん
か最有料のやつって、はい、アメリカ最有料のやつちょっとやっとこうか、はい、これ毎週やってるやつね、
はい、ついに、うん、ついにこれが
これね、最有料がね、うん、そうだ、リングの稼働数がね、
はい、
うん、先週はね1機しか減らなかったんだよね、
う
ん、で最有料がねなんとね50万バレル増えちゃって、で1日あたり1100万バレルになっちゃって、うん、あれもうちょっと生産量がね減らないのかなっていうね、うん、状況になってきてる、で前回もちょっとお話したかもしれないですけど、だいぶその競争力があるところがね、もう今、まあ、生き残ってるところももちろん競争力あるので、うん、まあ、そこが今、まあ、なんていうの、生産を続けてる状態で採算も合うから、まあ、もう減らす必要もないというところがもしかしたら出てきた、あとはそのリングを減らす必要もないという状況になってきたので、うん、まあ、40ドルぐらいあるとですね、どうもそんな状況になるんだねというのが見えつつありますね、
うん、じゃあそこが見えたという、
うん、だから40ドルになると増える、うん、まあ、ないしは減らない形なので、これ40ドルはなかなか超えないと、うん、今の状況でいくとですね、なので、まあ、チェサピークエナジーがねちょっとこう倒産って話になってきてますけど、まあ、もちろんあれは負債がねうまく組み替えできれば、まあ、今とりあえず生産とかね経営は続けますと言ってますから、まあ、代わりに誰かがねお金入れるとかいう話になれば生産続けるんでしょうけど、これはやっぱりなかなか大変ですよね、うん、相当コストかかるし、お金ある人がない出てこないとね、うん、生産は続けられないという状況かなとなりますよね、
はい、うん、では続きはですね YouTube タイム今日豪華な、
ね、
は
い、いいやつあるからね、
あとですね、うん、江森さんの本が出版決まったということで、
ね、
こちら来週詳しくお話伺えるということで、
タイトルだけ
調べればね、はい、出てますけどね、金を買えっていうねシンプルなタイトルですよ、
それはいいですね、
うん、まあ、Amazon にもすでにね予約できるようになってますんでね、
はいはい、ぜひチェックしてください、はい、来週詳しく伺います。以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1、ディズニーは再開をわざと遅らせた、じっくりコロナ対策できた3つの理由、囲い俊介さんの記事です。2、コロナ死を抑えて日本経済は墜落へ、政府統計では見えない GDP マイナス 50% 成長の深刻度、斉藤充さんの記事。3番目、ソフトバンク赤字1兆円超でも復活は確実、孫社長が余裕で笑える3つの理由、馬渕真理子さんの記事です。そして4番目、日本人の金融リテラシーは低すぎる、投資教育を徹底すれば低所得層は減らせる、こちらは遠藤浩二さんの記事です。そして5番目、デジタル円始動も遅すぎた、トランプが恐れるデジタル人民元に日本人も飲まれる、 高島康さんの記事ですといった5本ですが、まずは1番目、1つ目、ディズニーは再開をわざと遅らせた、じっくりコロナ対策できた3つの理由ということで、
はい
はい、
これはですね、バリュー株投資家の見つけ方、ツバメ投資顧問さんですね、まあ、メールマガからの、まあ、抜粋と、はい、なっておるんですけど、これはね、まあ、ディズニーは確かにいつ再開するんだと、USJ なんかも再開じゃないかと、はい、いう話はまあったんですけど、うん、まあ、ここのまあ理由をですね、まあ、分析しておると、囲い俊介さんがですね、まあ、分析しておるというところなんですけど、まあ、3つの理由というのは、まあ、ここの、無料で見れる部分にも書いてあるのでお話できると、はい、するとですね、財務的な余裕、あとディズニーの世界観、大規模開発と、いうことになっているんですけど、このですね、財務的な余裕というのはですね、まあ、実際のところ、まあ、利益率も高くてね、ある程度内部留保がありますということです。で、2つ目がですね、まあ、世界観と。まあ、ディズニーの世界観っていうのはやっぱ大切にするじゃないですか、うん、ゴミとかもすぐきれいにしてくれるとか、
ミッキーの形にね、そうそう、ゴミを、
はい、でだからそういうその夢を壊さないようなんですけど、まあ、なぜか餃子ドッグが売っているというですね、うん、これはこれはいや美味しいけどディズニーの世界観なのかという話もまあありますよねまあチュロスぐらいなら可愛いかなと、
あそこなんであの場所で、あのディズニーシーのあの場所で餃子ドッグなんだろう、そうそう、
多分なんかあるんです、マニアの方が書いてくれるかなと思うんですけど、
はい、スモーキーターキーレッグはなんとなくわかるんですけど、餃子トックは不思議でした。
そうなんですよ、だから餃子トックは多分ね誰かリスナーの方がコメント書いてくれるんじゃないかなと思ってるんですけどね、
はい
はい、ですとかあといろんな味がするビーンズとかね、うん、そうそう、まあ、いろいろまあありますけど、食べ物はね、まあ、そんな話でですね、まあ、見ておるところですけど、まあ、大規模開発をですね、まあ、とりあえずずっとしてきたと、はい、いうことがまあありまして、今後もね、一応しますよと、設備等しておりますよと、いうことですので、まあ、これがねいつになるか分かりませんと、いうこともありますと、まあ、ただこれがなくてもね、なんとか持つんじゃないかという話もまあありますし、ディズニーはね、皆さんこれなんでやと思ってるんですけど、株価がね、はい、すげえ強いんですよ。
なんでなんですか？
これはね、だからまあ今後の開発っていう意味もあるかもしれないですけど、うん、まあ空売りの人は担がれちゃったなっていうのは当然あるんですけど、うん、これはまだ空いてないのにほぼ戻ってるぞっていうのは、何なんだって、でもほぼコロナ前まで戻りましたからね、一回ね突き抜けましたからね、まあ、高値はまだ取ってないんですけど、
これオンライン の、うん、配信サービス始まったじゃないですか、はいはいはい、それも影響あるんですか？
これはね、本国の方のディズニー、
ね、こ
っ
ち
はもうディズニーランドの方なんで、日本はまあオリエンタルランドっていう、どっちかというとこの、ディズニー、日本にあるこのディズニーランドをまあ中心とした、うん、まあ、商売なので、はい、実際あんまり関係がないというところはあるんですけど、
じゃあもう本当に直接的なパークの
そうですよ、
に期待をしている
もう全然ガラガラだし、うん、スピアリーもガラガラだし、モノレール動いてるだけみたいな話にもなるじゃないですか、
うん、本来なんだろう、厳しいはずの、
そうなんですよ、うん、まあ、ただね、株価はまあ 1,2 期先の業績を先取るというのはまあ基本的になっておりますので、うん、まあ、うん、回復するんじゃないと思うけど、いやでも1万5000人しか入れないのみたいな話にもなってますからね、うん、
かなりハードルが高い、
まあ、これも 8万とか入るみたいですよ、
は
い、
そんなに入るんだ、
うん、まあ、パンパンまで行けばです
ね、
でと考えると、うん、いや、すごい快適なんだろうなと思いながらですね、
でもかなり信頼度が厚いですよね、
厚いですね、だからまあね、すぐ倒れるもんじゃないしっていう、感じですよね、
さえ、うん、まあ、みんなやっぱり好きですよね、
はい、まあ好き、女の子は好きだよね、
そうですね、
そうだね、
あと利益率が結構高い、うん、ということなんでしょうか、これは。
そう、利益率は高いですよ、やっぱ値上げあんだけしてもびくともしないですからね、うん、いやもうあれはね、ちょっとディズニーのアンチの人はなんだこれっていう、いつも怒ってる人いますけどねまあでも、まあ、今後のだからなんていうのかな、開発の部分の、うん、まあ、先行的な値上げもあるのかなと、うん、思ったりするんですけど、まあ、多分株価にとっては株価不可解だよねという人はまあたくさんいる中でね、上がったねというところがポイントなのかなと思いますけどね、まあ、お休みしてる間ってね、何やったのかなっていうところは、もうみんな自宅でね、その練習とかしたのかなっていう商務の方がね、とか思ったりいろいろしますけど、まあ、でもオープンが一応決まったということで、もう待ちわびている方はね、楽しみなんじゃないかなと思いますというところですかね、うん、
これね、記事書かれた段階ではまだ再開が決まっていなくて、その後ほうほう追記でね、うん、あの7月1日にということも書き添えていらっしゃいます、はい、なので、うん、かなりあの細かくね、うん、あの記事もチェックして更新されているようですので、はいはい、ぜひ購読してみてはいかがでしょうか、はい、さあ2番目、コロナ死を抑えて日本経済は墜落へ、政府統計では見えない GDP マイナス 50% 成長の申告と、
これはですね、マンさんの経済アルカルトというところ、斉藤、これ、みつるさんですね。これ僕も、まあ、官報にいたときお会いしたことあるんですけど、はい、なかなかですね、江森さんに引けを取らない陰謀を展開されるというか、
ここまでなかなか私もね、恐ろしい話しかけないです
よ、ね。いや、もうこれはね、聞いててね、すごい勉強になります、うん、というか、その、僕も、まあ、上司というか、まあ、隣の LINE の、まあ、上司だったんですけど、はい、まあ、方から、出向をされてきた方から、いやこの斉藤さんの話は聞いた方がいいよっていう話で、うん、その時は多分東海東京証券にいらっしゃったんですかね、まあこの経歴にも書いてますけどね、うん、まあ来ていただいてもお話を伺ったというところなんですけど、なかなか、うん、切れ味鋭いし、うん、この深層心理にね、その、深いですね、分析をもとにですね、もうお話しされるんで、なんか本当にそんなことが起こっちゃうんじゃないかと思わせるようなですね、この、まあ、語り口というか
説得力があります、ね、
ありますよ、
文章にやはり、
うん、そう、ラジオ日経でもね、結構ね、まあ、江森さんも、まあ、陰謀論で有名ですけど、
いや
僕もなんか、まあ、陰謀論って分からないですけど、まあ、金森さんの話とか聞いて面白いなと思いますけどね、うん、まあそういう、ね、形ですよ、どっちかというと、うん、
私これを見てびっくりしたのが、はい、家計調査の対象が公務員が多いから、うん、実際本当にあそうなんだと思って、うん、あんまり一般に調査してるわけじゃないんだなと、うん、
そうですね、まあそこは結構、うん、まあ一応まあ平等にやるということはあるんですけど、まあ、そこはよくエコノミストの話ではたまに出てくる、まあ、裏話というか、うん、はい、まあ、エコノミストなかなかね話してると、まあこうなんですよねって話と、いやいやこうなんだけどこうじゃないんだよねみたいな話は、そういうところによく出てくる話で、だから彼らとなんかそのままそうだよねっていう答えを持って話したら、なんか違う方から球が飛んでくるというですね、のなんかまあファンドマネージャー以前もよくやってましたけど、まあそういう意味でそうそうよくある一つのネタだよねと、多いですよこういうのは。すごく、まあただまあこの GDP がね、そのマイナス 50% セント成長っていうのはまあどうなのかというところがあるんですけど、まあ、ここは、まあ政府のですね、結構まあ個人消費がまあ日本、まあ、ここで6割と書かれているんですけど、日本の場合はまあそうですね、まあ6割もあるし、公的の支出があるとそこは軽減されますから、うん、まあ、そこはそっちに期待したいなと思うし、補正予算もバンバン年末まで組んでくるはずだと思いますので、うん、まあそこを見ながらですね、見ていきたいなと。まあさすがにね、あまり経済指標を日本は気にしないと、気にしないというか政策にダイレクトに生かさないことが多いんですけど、さすがに今回はね、かなり敏感にやっていくのかなと思ってますけどね、
はい、斉藤さんのこの記事の中のご意見では、うん、7月9月の V 字回復は期待が薄いという、
うん、そうですね、
はい、ご意見でした、
ね、そこはもうすぐがっかりする人いるんじゃないかと思って、株式相場でも織り込んじゃってる人はすでにいますからね、
はい、
だからここは厳しいなと、ギャップがどっかで出てくるかなと思いますけどね、うん、はい、
さあそれでは3番目です。ソフトバンク赤字1兆円を超えても復活は確実、孫社長が余裕で笑える3つの理由ということです、
はい、こちらですね、まあ、馬渕真理子さんもですね、その、まあ、メールマガというか、まあなんですけど、非常にですね、最近ご活躍ですねといろんなところで、
うん、はい、
見ていて、まあ、結構なんか固い文章書かれるんですよね。だからまあ、実際週刊経済誌に載ったりとかね、するんで、本当に最近ご活躍だなと、僕も仕事もたまに一緒に、はい、やるんですけど、はい、非常にですね、面白いですよ。なんかこういうこと知りたいなということが書いてあったりするんで、うん、書いてますというところで、馬渕さんはメルマガがあるわけではないのかな多分、うんですね、はい、これは、マグマグニュースのための書き下ろしですと、うん、書いてありますので、うん、まあ、そちらの方をですね、興味ある方は、見ていただけたらなと思いますと、はい、というところですかね、
はい、まあ、一応ご紹介しますと、この記事ではソフトバンクとはというのを3つのキーワードで解説していらっしゃいまして、3つが、1つが投資会社としての側面、うん、そして2つ目が決済通信プラットフォーマー、うん、そして3つ目がモビリティプラットフォーマーという、うん、まあ、目線から解説していらっしゃいますので、ぜひ、 どんな会社なんだろう
って。そうですね、まあ、ソフトバンク何やってるか分かんない人多いんでね、うん、まあ、これ見ていただくと、
もはやモバイル企業ではないんだなというのが、
そうですね、まあ、切り離しているようなもんですからね、はい、実際子会社上場もありますから、
うん、今日もね、あの夕刊にもニュースになってましたけれども、はい、
そうですね、
はい、ぜひチェックしてみてください。そして4番目、日本人の金融リテラシーは低すぎる、投資教育を徹底すれば 低所得層は減らせる、との記事です。
はい、こちらはですね、遠藤浩二さんが、書かれたものなんですけど、これはね、奥の近道というですね、メールマガがありまして、これはですね、マグマグのもう超老舗、もう20年は書いてるんじゃないですかね、これ。はい、もう超老舗ですね。いろんな方がね、まあ今書かれたり、過去に書かれたりして、この人も書いてたのかとかね、まあパッと思いつく方だと、山本潤さんとか、あとは円蔵さんとかですね、あとは坂本慎太郎さんとかですね、おやんみたいな話ですけど、そうそう、過去にね、書いたことありますけどね、という、まあ老舗メルマガでございますけどね、はい。まあ、ここはね、日本人の金融リテラシーは低すぎるよね、という話なんですけど、なかなかね、投資教育とかね、難しいし、まあ、僕もね、一応、まあ、講座みたいなことをやってることも、まあ、あるんですけど、うん、まあ、同業の方とかを見てもですね、正しい投資教育とかね、いろいろ、そういう触れ込みでですね、まあ、CM とかね、広告とかされる方いるんですけど、はい、正しい、その、投資教育ってなんだっていう話があるんですけど、うんうん、僕もこれよくわからんのですよ。だって
正解はないです
か。ないよ。なんでないかっていうと、一人一人ニーズが違うからですよ、うん、だからそれを一括して正しいのはこれですよっていうのはおかしいと思うんで、だからこの方が書いてる通りですね、うん、無駄遣いがダメですよとかいうだけじゃね、うん、ダメだよねと、だからもう投資教育しようねと書いてあるんですけど、ここはね、実際、まあ、経済がどう成り立ってんのかなって教えるのが実はね、投資教育なんじゃないかなと僕は思ってますよ、うんうん、それ以上はやっぱり人それぞれ違うから、うん、まあ、自分で考えられない人はやっぱり FP とかに聞くんだろうねっていう話になっちゃうかなというところでございます、はい、
自分の小さい時を思い出しても無駄遣いって親には分からない、うんうん、でも子供には価値があるものだったりする。そうなんですよ。
だから今うちのガキがね、その鬼滅の刃のですね、はい、特装感がね最後欲しいとか言って、はい、フィギュアついてんだよっていくらあったらいける、うん、5000いくらだって、もうバカじゃねえのかみたいな話で、お年玉前借りしようとしてるのむちゃくちゃなこと言ってるんですけど、うん、やめとけという話をしてまして、
親御さんからしたらどうなんですか、うん、それをちゃんと考えて、こういう自分にはメリットというか、うん、があるからっていう理由をちゃんと言ってくれたら、うん、無駄遣いとは捉えないんですか、うんうん、
まあでも実際のところ僕もさ、ガキの頃よくわからん無駄遣いしてきましたからね。だっていまだにするでしょ。
しますね。
だからドンキホーテ言ってわけわからんの買ってきて1回しか使えませんでしたとかあるじゃないですか。
す
いや、それはね、自分のできてないことを子供に言うの
よ
くないな
と思いますけどね。それは無理な話ですよね。
そうそうそう
ね、はい、ただ、まあ、子どもたちが小学生の頃からお金の教育をしていくと、はい、ゆくゆくは税収増にもつながるかもっていうお話が、ね、うん、書いてありました、はい、さあ、そして5番目です。デジタル円指導も遅すぎた、トランプが恐れるデジタル人民元に日本人も飲まれる、との記事です。
はい、こちらはですね、安の第四次、産業革命とブロックチェーンというですね、まあ、メールマガ、これ有料メールマガで、月1100円と、なっております。でこちらはですね、まあそうですね、月にですね、何回ぐらい発行してるのかな、これはね、だいたい週1回ぐらいかな、うん、はい、火曜日発行予定となっておりますと。でここはね、なかなか難しいんですけど、このデジタル円が誕生しますよという話をまあ書いておるんですが、はい、まあ、なかなか日本は僕が一番最後じゃないかなとは思ってますね、うん、はい、
これってペイ系のものは、まあ、デジタル通貨もそうですけど、うんうん、先発が有利とかやっぱあるんですか。
いやどうなんですかね、まあ、でもビットコインでもまあ未だにね、実際ある程度 の、まあ、その知名度と流動性はあって、うん、なんかもっとね、なんていうのかな、ポテンシャルが高いその仮想通貨もありますからね、実際、はい、だからまあ確かに先発は有利なんですけど、日本は先発しないだろうなと思いますけどね、
う
ん、まあ、
もう遅いですよね、
は
い、今からでも、ね、
だと思います。まあ、この中には結局リブラの話を書いてあって、これはもう大丈夫、はい、リブラがもしね、ちゃんと使われるようになったら、本当に世界のね、基軸通貨を含めたドル含めたね、その通貨というのが実際ね、おかしくなってくるよと、まあ、こっちに覇権を取られてしまうんじゃないかと、そんな中で、まあ、その決済のデジタル化というのはね、進んでおるという という話がね、書いてありますね。はい。まあ、あとは、中国の台頭っていうのはこれによって出てきたらいよいよまずいよねというのと、最後に、デジタル円が導入されたら、日本のね、その生活ってどう変わるかっていうのは書いてあるということでございます。
今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。さあ、そして今日のピックアップメルマガです。
はい、本日はですね、私から紹介させていただきますとですね、はい、ふさこうじさんが書かれたですね、Nothing to lose 失うものは何もないというですね、メールマガでございます。こちらはですね、ですね、アメリカ、イギリス、香港などの金融、センターで、著名な日本人投資家で、ありますと、いうことで、留学中に外資系銀行に就職して、わずか10年で日本のインベストマンカーキングのトップになったという華麗なる経歴をね、まあ、収められた方で、あとはですね、まあ、投資家としてもですね、リターンは非常にいいですよ、というところですね。ファンドマネージャーオブザイヤーにもなっておると、いうところで、現在は、まあ、米国の著名大学でね、をはじめとした著名大学で、オルタナティブ、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、コーポレートガバナンス金融危機の、まあ、ゲスト講義などを行っていると、いうことで、非常に華麗な経歴の、ね、方なんですけど、そういう方が書くメールマガっていうのはどんなメールマガなのかなというのはすごい気になるところなんですけど、これねすごいよね、あのね、過去の経験をもとにですね、まあ、話す、中身っていうのはねかなり、濃密ですし、
濃密でした、
ね、これ僕らサンプルいただいて読むんですけど、はい、やっぱりここまで切り込んで書かれるんだなっていうのは結構自分の中で、なんていうのかな、まあ、勉強になるなって、これ僕も読みたいなと思ったメールマガの一つなんですけど、うん、あとはそうですね、ライブをね最近やってみたいですね、うん、はい、
ね、総理って呼ばれて
る、総理って呼ばれてるみたいですね、はい、はい、そのライブ見てみたいなと思って、結構、はい、まあ、文章書くのとあと語り口っていうのは結構別だったりするので、うん、まあ、その辺も含めてね、読んでみたいなと思いますと、はい、いうところですかね。
濃密なメルマガぜひチェックしてください、はい、今日取り上げたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらをチェックしてください。週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学。勝てる投資家への小さな一歩。お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000種の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さあ、あっという間にお別れの時間です。今日はコーナーのね、順番が変わりましたが、皆さん聞きやすさはいかがだったでしょうか。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は資料まだまだたっぷりあります。
そうですね、
YouTube、 はい、そうです、盛りだくさんの YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。